お祈りします。天の父なる神様、今日のアドベント1週目の礼拝に私たちをそれぞれの場所から神様が呼び集めてくださってありがとうございます。本当にこのコロナ禍にあって、もしかしたら暗闇と思えるようなこの社会の情勢の中で、しかし私たちは私たちの心に光を灯してくださるイエス・キリストのご降誕を今年も心から待ち望み、また心の真ん中にお迎えし、イエス様の光がこの教会を通してもこの地域に輝き出ることを祈り求めます。神様、どうぞこのクリスマスに多くの方々があなたを知り、あなたの愛を知り、イエス様のご降誕を本当のクリスマスをお祝いできますように導いてください。私たち一人一人がこのコロナ禍にあっていろいろと心が騒ぎやすく、また落ち込みやすく、またいろんなことにイライラしてしまいやすい心かもしれませんけれども、どうぞ私たちの心にこのアドベントの祝福が、イエス様の愛が今日満ち溢れますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見ますので、この時間を祝福して導いてください。神様、祈りの課題の一つ一つを導いてください。入院中の方々や自宅療養中の方々、またご家族を亡くされた方々、神様の祝福、慰め、励まし、癒しが豊かにありますようにお願いいたします。神様、またどうぞ教会の一人一人を神様が支え、インターネットを介して共に礼拝しているお一人お一人にも祝福がありますようにお願いします。これからの一切をお委ねしますので、神様のご支配の中で今日のこのひとときを導いてください。私たち心を開いてあなたの御言葉を待ち望みますから、どうぞご自由にお語りください。しもべは聞いております。神様、よろしくお願いします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年2020年も早いもので11月が終わろうとしています。まあ、この2020年を振り返ったら、まずはこのコロナ禍ということが出てくるんじゃないかなと思います。コロナ禍で本当に特別といったら特別な1年になっていますね。いろんな面で不自由な状況に置かれて、またさまざま気づくと気づかざるとにかかわらず、それぞれがいろんな我慢を強いられていたり、そんな状況の中で迎えた今年のアドベント、なんだかこれまでとはまた違う気持ちで迎え、そして過ごしていくアドベントになりそうな気がしています。先週中、エリムのスタッフの方々が中心になってチャペルの中のクリスマスの飾り付けをしてくださいました。今年は大きなツリーは出さずに、小さなツリーや、またここのイルミネーションなども、またここのキャンドルなども飾っていただきました。また昨日にはいつもご奉仕くださる兄弟がですね、外のイルミネーションも飾り付けてくださいました。夜になったらとても綺麗です。今年はクリスマスの諸行事もいろいろと縮小しているので、飾り付けもちょっと簡単にと思いましたけれども、それでもとても素敵に飾り付けをしていただいて、そして飾り付けられるとやっぱりちょっとテンションも上がってですね、クリスマスを待ち望む思いがさらに増し加わってくるように思います。この4本のろうそくの1本目に今日火が灯りました。私たちは今日アドベントの1週目を迎えて、暗闇に光としてお生まれくださった神の御子イエス・キリストを覚えながら、この礼拝をお捧げしています。いつも説明していますが、アドベントというのは日本語で言うと、待つ、降る、せつと書いて待降せつと言います。イエス様が人として降りてきてくださるのを待つ期間、それがこのアドベント、待降せつです。皆さん、旧約聖書、旧約時代の人々のことをちょっと思い描いてみるとですね、旧約時代の人々はまさに暗闇と思えるような、そういう状況の中に置かれながらも、神様の御言葉の約束を信じて、ちょっとやそっとじゃない、何百年もの間、約束のメシア、救い主キリストがお生まれになるのをずっとずっと心から待ち望んでいたように、私たちも今一度、今年このコロナ禍にありますけれども、新鮮な心地して、この暗闇の中に、 このいろんな感情を渦巻くこの世界に私たちのためにお生まれくださったイエス様を私たち今年心から感謝と感動を持ってお迎えしたいと思うんですね。今日はアドベントの1週目、そして文書伝道デーとしましたけれども、今日も神様が私たちにお与えくださった聖書の御言葉に親しみながら、御言葉によって励まされて、また背中押されて主と共に歩み出してまいりたいと思います。今日はイザヤ書の61章1節から3節を読んでいただきました。このイザヤ書を皆さんよく読まれる箇所でしょうか。このイザヤという人物はイエス様が生まれる700年ほど前に活躍した預言者です。ですから今から数えたら2700年ぐらい前に活躍した預言者ですね。皆さん2700年前って一言で言いますけど、2700年前って言ったら日本は縄文時代ですよ。そう考えると日本が縄文時代、一生懸命縄で飾っていたとか、そういう考えるとですね、聖書の時代、聖書の世界って本当にすごいなって思いますね。昨日はこのチャペルのホールから奥多摩福音の家のセミナーに15名ぐらいの方々と一緒に参加しましたけれども、聖書考古学というとても興味深い内容でした。私はいろんなスライドが出てくるたびにですね、へーとかほーとかずっと言っていたように思いますけれども、つい2年前にもやっぱり大きな発見があったそうです。聖書にも出てきますけれども、旧約時代当時地位がある人、立場がある人はですね、ハンコのようなものがついた指輪をしていて、何か文書を送る時などそのハンコをですね、粘土に押し付けて、その印章が、その文章が公式のものである、権威持ったものであるということを証明していたようですね。そしてつい2年前に発表されたのは、なんと預言者イザヤって名前が押された印章が見つかったという発見でした。皆さん、その写真を見せていただきながらですね、いやー、今から2700年ぐらい前、預言者イザヤが自ら指輪についているハンコをギュッて押したんだと思って、その粘土、その写真、印象が残っているその写真を見ながらですね、いや、講師の先生もちょっと興奮気味だったかもしれませんが、私もそれ聞きながらちょっと興奮しました。なんだか今日読むこのイザヤ書がなんか生きて働くというか、ちょっと身近になったように感じました。今から2700年も前に書かれていた、この確かに生きていた預言者イザヤが神様に示されて書き記したこのイザヤ書を、私たちは今日こうして読むことができるんです。さあ、その当時この 1,2,3,4 枚目のステンドグラスに書かれていますけれども、この当時多くの人々が鎖でつながれて外国へと無理やり連れて行かれて、そして故郷は燃やされどんどん荒れ果てていくという、そういう痛み悲しみの中に置かれていたイスラエルの人々に、神様は預言者イザヤを通してどのようなメッセージを語られたのでしょうか。人々は預言者イザヤを通して語られたその預言を聞きながら、一体どのような思いでその暗黒の時代を生き抜き、そして救い主キリストを待ち望んでいたのでしょうか。今日のメッセージのタイトルは、憂いを賛美にとつけました。今日のアウトラインを前に出していただいて確認してみましょうか。神様は痛みや悲しみの中に置かれている主の民をそのまま見捨ててしまったり放っておかれたりするようなお方ではないんです。人々に、そして今日に生きる私たち一人一人にもその傷を癒し、あなたの心に慰めを与え、憂いの心に喜びの賛美を与えるためにその独り言を使わせてくださいました。ですから今日一つ目に確認しましょう。神様は確かに約束のメシア、油注がれたもの、キリストを使わせてくださったんだということ。それは二つ目に、人々を癒すためです。解放するためです。慰めを与えるためです。憂いを賛美に変えるためです。それがイエス様による救い、そのイエス様による救いを得させるためにキリストを送ってくださった。そして人々はその救いに預かって、三つ目、神様の栄光を表す 主の植木として歩んでいくためだったんです。アドベント1週目、今日この御言葉を読む私たち一人一人も、そこに込められている神様の大きな愛を覚えながら、憂いの心に賛美を与えられ、賛美を携えて歩み、そして神様の栄光を表すものへと私たちも今年一歩一歩変えられてまいりたいと思うんですね。それではまずは最初の一節を、じゃあ途中の私を使わされた下の2行、下から2行目のところまでご一緒に読んでみましょう。私を使わされたのところまで、じゃあご一緒に読みましょう。はい。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。はい。先ほども説明しましたが、この時人々は故郷を追われ、見ず知らずの土地に鎖つながれて連れて行かれて、どんなにかその心は傷つき、悲しみや苦しみを感じていたことでしょうか。神様は彼らを見捨ててしまわれるのでしょうか。いいえ、神様は決して主の民を見捨てたり放っておいたりはされませんでした。この一節にあるように、貧しい人に良い知らせを伝えるために、また心の傷ついたものを癒すために、主の霊を与え油を注ぎ主のしもべを使わされると約束されました。聖書に出てくる貧しい人というのは、単なる金銭的に貧しい人を指すんじゃなくって、いろんな出来事や状況の中でもう打ち砕かれてしまって、心が砕かれて絶望してしまっている人のことを指します。神様はそのような貧しい人を決して放っては置かれないんです。この使わされた私が誰を指すのか。良い知らせ、福音を伝えるために使わされた、イザヤ自身も含めて預言者たちのことを指しているんだとも解釈できると思います。そして何よりもアドベントにこの箇所を読むのは訳があるんです。神様によってこの地上に一人の人間として使わされた一人子イエス・キリストが、この2700年前のこの箇所の成就であるとも言えるんです。皆さんご存知のように、キリストという言葉は油注がれたものという意味の言葉です。そしてイエス様ご自身がその3年半の公の生涯の初めに、今日この聖書の言葉が実現しましたと話してるんです。せっかくですからその箇所も読んで確認してみましょうか。引用箇所の丸1番にルカの福音書の4章16節から21節を挙げていますので、じゃあまずは16節17節をご一緒に読んでみましょう。はい。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。皆さん、この箇所はルカの4章ですから、イエス様の公生涯のまさにスタートの部分です。イエス様はご自分の育ったナザレの町に行き、いつもしている通り安息日街道に入って御言葉の朗読をするために立たれたのだと。その時に手渡されたのが、今日私たちも読んでいるイザヤ書。そしてその時開かれたのがまさに今日の箇所だったんです。なんかすごいですね。2700年前にイザヤが書き、2000年前にイエス様が読んだ聖書の箇所と同じ箇所を私たちも今日読んでるんですよ。じゃあイエス様が開いて朗読した箇所、続く18節19節もご一緒に読んでみましょう。18、19も読んでみましょう。はい。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。 まさに今日の箇所、イザヤ書61章の1節2節の御言葉をイエス様も朗読したのでした。そして朗読した後、イエス様は言われたんです。じゃあ20節21節も読みましょう。はい、イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イエス様は言われました。今日この聖書の言葉が実現しました。そうなんです。イザヤ書61章の御言葉は他でもないイエス・キリストによって、イエス様によって実現したのでした。神様は貧しい人、いろんな出来事の中で打ち砕かれて絶望の淵に置かれている人、その心が傷ついてしまっている人、苦しみや悲しみの中に置かれている人を決して見捨てたりしないで、暗闇の中に光が灯るように油注がれたもの、約束のメシア、救い主キリストを確かに使わしてくださったのでした。最近ニュース番組をつけると、やっぱり新型コロナウイルスのニュースが流れていますね。この2020年の始まりの頃から、いつもそのニュースのたびに専門家の方も出てきてですね、このウイルスはこういうウイルスだから、感染するとこういう症状が出ることがあるとか、このままではやがて日本も私たちの生活もこういうふうになってしまうとか、このウイルスへのワクチンができるまでは1年はかかるだろうとか、まあ、いろいろと専門家は解説していましたけれども、最近妻がですね、ポロッと言ったんですよ。いや、専門家ってすごいねって。専門家の言うことは本当にその通りになってる気がすると。専門家は本当に専門家なんだねって。確かに専門家はその道のことをよく知ってるので、その道に関心を持って、先を読んで、このままではこうなるかもと予測を立てて、そしてその通りになることも多くあり、でも時にはそうならないこともあるかもしれない。私たちの父なる神様はどうでしょうか。愛の反対は無関心であるってよく言われますけれども、神様は主の民に対して、そして私たち一人一人に対して決して無関心なんかじゃないんですよ。私たち一人一人に深い関心を持って、私たち以上に私たちのことをよく知ってくださっていて、私たち一人一人が置かれているそれぞれの状況を見つめて、そして私たちを苦しみから救い出し、罪の支配から救い出し、憂いを賛美に変えてくださるために、救い主を使わすことを約束してくださいました。そして私たちの父なる神様は、私たち一人一人への大きな大きな愛のゆえに、唯一の救いの道である一人子イエス様を、油注がれたもの、救い主キリストとして、確かに今から約2000年前、この地上に一人の赤ちゃんとしてお使わしくださったのではないでしょうか。ここに神様の愛が豊かに豊かに表されているのではないでしょうか。何度も言います、当時苦しみや悲しみの中に置かれていた人々にとって、このことはどんなに大きな慰めであり、そして大きな希望になったことでしょうか。さあ、私たちも改めてこのクリスマスに表されている神様の御業を覚えて、そしてそこに豊かに豊かに込められている神様からの大きな愛を覚えながら、いよいよこの2020年のアドベントを感謝と喜びを持って過ごしていきたいと思いますね。さて、今日の箇所にはさらに油注がれたもの、キリストが使わされた目的が書かれていますから、続けて確認してみましょうか。イエス・キリストはどのような目的を持って、どんな使命を果たすために、どんな働きをなすためにこの地上にお生まれくださったのでしょうか。じゃあ今日の箇所、もう一度1節を、そして2節まで続けて読んでみましょう。今日の箇所1節2節、ご一緒に読んでみましょう。はい、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、 囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。神様が御子イエス様、油注がれた者キリストをお使わしくださった目的は、一節にあるように貧しい人、さまざまな出来事や状況の中で打ち砕かれてしまって絶望してしまっている人に良い知らせを伝えるためでした。さらには当時も、そして今日も心の傷ついた人がいるでしょう。その人の心の傷を癒すためイエス様は使わされてきたのでした。いかがでしょうか。確かに私たち一人一人もイエス様の良い知らせによって生かされて永遠の命をいただいて、打ち砕かれた絶望した心に希望が与えられて、心の傷を癒していただいているのではないでしょうか。イエス様がその目的を帯びて私たちのために、私のためにお生まれくださった、その恵みを私たちは今日改めて深く覚えるものでありたいと思いますね。さらに一節後半からこの二節を見ると、イエス様は囚われ人には解放を告げるため、囚人には釈放を告げるため、そして主の恵みの年と我らの神の復讐の日を告げ、全ての嘆き悲しむ者を慰めるためにも使わされてきてくださったのでした。イエス様は私たちを罪の支配、永遠の滅びから解放してくださいました。この釈放を告げるという言葉は、目を十分に開けるという意味の言葉です。まあ、薄暗い牢獄から出てきて眩しい光の中で目を開いていく、そんなイメージでしょうか。なのでイエス様は先ほど読んだルカの4章では、目の見えない人には目の開かれることを告げるためにと言われたのでした。皆さん、確かに私たち一人一人もともすると目が塞がれてしまいやすいんです。心の目が塞がれてしまいやすいんです。神様という的を外してしまいやすいものですね。いろんな出来事や置かれているさまざまな状況に、時には人や物に目を奪われてしまって、心を奪われてしまいやすいものではないでしょうか。神様を見上げることを忘れてしまって、人ばっかり見て自分ばっかり見て一喜一憂してしまいやすいものではないでしょうか。そんな私たちを罪の支配から買い取り、神様の子供としてくださるために、罪の支配からの解放と釈放を宣言するために、イエス様はこの地上に一人の赤ん坊としてお生まれくださったんです。クリスマスにお生まれくださったイエス様を自分自身の救い主キリストとして信じる人には、その時が主の恵みの年となるでしょう。しかしそれを拒むなら、それが神の祝福、復讐の日となってしまうかもしれない。さあ、イエス様の救いをいただいた私たちは、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために来られたこのイエス様を、この良い知らせをこのクリスマスに伝えていくものでもありたいと思いますね。さらに3節もご一緒に読んでみましょう。3節も読んでみましょう。はい、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。当時、悲しむ者は頭に灰をかぶるという習慣がありました。しかし神様は悲しむ者を決して放っておかれる方ではないんです。御子イエス様によって、もはや悲しみの灰ではなく素晴らしい飾りを頭につけさせるよ、そのためにイエス様はお生まれくださったんです。また当時、喜ぶ時には油を注ぐ習慣がありました。イエス様を心にお迎えする時に、嘆きの代わりに喜びの油で、その心は潤されて豊かに満たされるのではないでしょうか。そしてまたさらに、イエス様は私たちの憂いの心の代わりに 賛美の街灯を、賛美のマントを羽織らせてくださって、着させてくださると言うんです。憂う心を賛美で覆ってくださって、憂いを賛美に変えてくださって、この口に憂う思いやつぶやきや呪いではなくて賛美を与えてくださるために、イエス様は私たちのために、私のために使わされてきてくださったのではないでしょうか。いかがでしょうか。憂いを賛美に変えるイエス様の救いをいただいているものとして、私たちはいよいよ主を賛美しつつ、この地上の旅路を歩んでまいりたいと思いますね。皆さんはエールという朝ドラを見ておられたという方も多いでしょうか、という私は見てなかったんですけれども、でもですね、インターネット上で話題になっているところがあってですね、ちょうど夜中にその話題になってた5回分が再放送されることになって、私もそれ録画してみたんですね。ビルマでの戦争の場面とか戦後の場面の数回分を見ました。その戦争の場面は本当に目を覆いたくなるような過酷な場面でした。そこにいる人々やその家族の心の葛藤とか苦しみとか悩みとか、きっと1回目からずっと毎回見てたらもっともっといろんなことを感じたんだろうなって思いました。そしてインターネット上で本当に感動したと話題になっていた場面は、終戦を迎えて空襲によって瓦礫の山になってしまっていた自宅に一人佇むクリスチャンのお母さんがですね、黒焦げになった賛美歌を手に取って有名な賛美の麗しの白百合という賛美をかみしめるように歌う場面が本当に話題になっているんですね。あの場面は当初の台本ではそのお母さんがですね、戦争の昆畜症昆畜症ってうなりながら地面を叩くシーンが描かれていたそうですね。ところがその女優さんから、そうじゃなくって何か歌えないかと提案があって、復活の希望の賛美である麗しの白百合を歌うことになったんだそうです。実際にその賛美は大正から昭和の初期に女子学生の間で愛唱されていて、その女優さん自身も大学時代によく歌っていた賛美だったそうですね。にしても私も見ながら、15分の短い番組の中で結構な長い時間を1番から2番か3番ぐらいまでその賛美の場面がずっと流されて、そしてそれを撮影していた現場の人々も撮影しながらずっとみんな泣いていたそうですけれども、まさにイエス様による救いは悲しみや絶望の心、嘆きや憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせる、そんな場面に私は見えたりもしたのでした。確かに私たち一人一人、神様がお使わしくださった救い主キリストとの出会いによって救われて、心の傷を癒していただいて、解放と釈放を宣言され、嘆き悲しむ心に慰めと喜びをいただき、憂いの心の代わりに賛美の街灯を私たちもつけさせていただいたのではないでしょうか。引用箇所の丸2番、詩編の30編11節をご一緒に読んでみましょう。詩編30編の11節を読んでみましょう、はい、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。私の荒布を解き、喜びをまとわせてくださいました。皆さん、神様は私たちの嘆きを踊りに変えてくださるお方です。私たちの悲しみの荒布を解き、喜びをまとわせてくださるお方です。神様は私たちの悲しみ、憂いの心に賛美の街灯をつけさせるために、一人子イエス・キリストを救い主としてお使わしくださいました。さあ、このイエス様を心にお迎えする時に、じゃあ私たちは何と呼ばれると言われているでしょうか。じゃあもう一度今日の箇所のイザヤ書61章の3節戻って読んでみましょう。61章の3節をご一緒に読んでみましょう、はい、シオンの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、 栄光を表す主の植木と呼ばれる。そうなんです。この使わされた方イエス・キリストを信じるときに、彼らは、私たちは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれるんです。樫の木って私見たこと多分ないと思うんですけど、樫の木っていうのは聖書に出てくるとき、いつも青々とした生きる力とそして強さを象徴している木です。本当のクリスマスを知り、そしてイエス様を信じる者には、本当の命によって生きる力とそして誠の強さをいただくことができるのではないでしょうか。そして憂いを賛美に変えられて、賛美しつつ歩むその姿からは、神様の栄光が豊かに表されるのではないでしょうか。いかがでしょうか。この時イスラエルの人々は、どんなに大きな悲しみや絶望、嘆きや憂いの心があったことでしょうか。しかし確かに神様は主の民を見捨てることなく、油注がれた者キリストを使わしてくださると約束してくださいました。憂いを賛美に変えるイエス様の救いを、彼らはどんな思いで待ちわびていたことでしょうか。そのイザヤの預言から約700年後、イエス様は確かに一人の人間としてお生まれくださいました。今日に生きる私たちは、確かにイエス・キリストと出会い、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせていただきました。ならば私たちはいつも賛美しつつ神様とつながり続け、もっともっと神様とのそのパイプを通りよく強いものとし続けて、義の樫の木として神様の栄光を表す主の植木として歩んでまいりたいと思いますね。今月の前半、月曜日に川口兄弟が天に召されて、その週の水曜日と木曜日は私は妻と一緒に予定していた大熊町の大野チャペルに行ってきました。あの地に行くとですね、またチャペルや牧師館に足を踏み入れると、ああ自分たちはここに導かれてきて、川口さんご夫妻はじめ一体どれだけの方々に祈られて支えられてきたんだろうかなと、そしてこの教会は一体どれだけ多くの先輩方の祈りが積まれて今この地にこうしてあるのだろうかと、改めて身が正される思いもしました。その大野チャペルの中のいろんな備品をですね、廃棄する作業の立ち会いをして、蛇の抜け殻に驚いてみたり、ああこんなものもあったっけねと懐かしんでみたりしながら、そして牧師館の中もですね、どんどんどんどんベランダから落とされて片付けられていって、長女が幼稚園から小学校低学年を過ごし、次女が生まれた思い出にも浸りながら、ああ時の流れを感じたりもしたのでした。建物の中が9年経っても散らかったままで、ネズミの糞も散らばったままだった時には、なんだかですね、私大熊に帰るたびにがっかりしましたし、なんだか妙に疲れてしまったり、増えていくネズミの糞とか朽ちていく状態に毎回寂しさを感じていました。しかし今回いざ荷物がなくなっていって、全部なくなって片付き始めていくと、少しずつ気持ちも整理されるのか、神様のあの地への思いを感じるというか、止まっていた時間がまた動き始めたというか、なんだかそんな思いになり始めたんです。そしてそんなことを思いながら、牧師館のいろんな部屋をまた最後のチェックして、そしてトイレに置いてあった時計に目を留めてみると、びっくりしたんです。なんと電池1本の時計なのに、9年以上経っても狂うことなく、止まることなく、まだしっかりと時を刻んでいたのでした。私はそんなトイレの時計に何だかとっても励まされたんです。ああそっか、時は止まっていなかったんだって。人の目には止まっているように見えても、それどころかどんどん朽ちていく状態にがっかりしていようとも、それでも時は決して止まらないで、神様の御手の中で何かがなされていたんだよなって、そしてこれからも御業がなされていくんだよなって。私たち人間の目にはまだ明らかにされてないことがいっぱいあるけれども、神様が愛してくださっているこの地で 神様はこれまでも確かに時を刻み、これからも刻んでくださるんだと、私はその時計見てなんだか励まされて、そして祈らされたりもしたのでした。皆さん、永遠から永遠まで決して止まることのない神様の御業が私たち一人一人の上にも豊かに表されています。神様の約束は必ずなり、救い主キリストが確かにお生まれくださいました。そしてイエス様は救いの御業を完成され、今も確かに生きておられます。私たちの日々の歩みにも本当にいろんなことがあるでしょう。意味がわからないと思えるような落ち込む時もいっぱいあるけれども、憂いを賛美に変えるイエス様による救いを私たち一人一人も神様の愛のゆえに確かに受け取ることができたのではないでしょうか。ならば私たちも大いに神様を賛美しながら、神様の栄光を表す主の植木として神様の時の中を歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、今日からアドベントを迎えた私たち、いよいよクリスマスに込められている神様の大きな愛を覚えるものでありたいと思います。そして絶望の中に置かれていた私たちに良い知らせを伝え、心の傷を癒し、罪からの解放を告げ、悲しみを慰め、喜びを与え、憂う心の代わりに賛美を与えるために、天から使わされてきてくださったイエス様のご降誕を私たち心から待ち望み、感謝と喜びを持ってこのアドベントを過ごしてまいりましょう。そしてみんなで祈り合い、愛し合いながら神様の栄光を表す主の植木として歩んでまいりましょう。最後に3節をもう一度読んでお祈りしましょう。はい、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながらアドベント1週目、改めて身を正し、心を開き、感謝と喜びを持ってイエス様のご降誕を待ち望んでまいりましょう。いかがでしょうか。ともすると私たちにとって今年もこの季節がやってきたと、年間スケジュールの一つのように、もしかしたら当たり前のように迎え過ごしてしまいやすいアドベント、クリスマスかもしれません。しかし今日改めて、真っ暗闇と思える時代にイザヤを通してこの予言を聞き、救い主、油注がれた者キリストが使わされる、そのお方は良い知らせを伝えてくれる、心の傷を癒してくれる、罪から解放してくれる、悲しみを慰め、喜びを与え、憂う心の代わりに賛美を与えてくださる、そんなキリストのお生まれを人々はどんなに待ちわび、祈り、神様を見上げ続けていたことでしょうか。確かに神様の約束は必ずなり、救い主キリストがお生まれくださいました。救い主キリストは憂いを賛美に変える、その救いを私たち一人一人に与えてくださいました。私たちはこのイエス様の救いの御業を一人子としてお生まれくださった、その愛を私たちの傷だらけの心に癒しを与え、憂う心を賛美に変えてくださる、そのイエス様を私の救い主として、今年のクリスマス、今一度 心の真ん中にイエス様をお迎えしましょう。賛美の街灯をつけさせてくださったその恵みを覚えながら、大いに私たちはその傷だらけの心のままで、砕けた心のままで、そこを神様の愛で満たしていただいて、賛美しながら神様の栄光を表す主の植木として歩んでまいりたいと思います。私たちの弱さのうちに神様の栄光が表されます。ひびだらけ欠けだらけでも、そのひびから、その欠けから神様の栄光が表されます。今私たちの心が憂いの心であるならば、賛美の街灯をつけさせるために、人としてお生まれくださったイエス様を私の救い主と告白し、心にお迎えしましょう。このアドベントを主を賛美しつつ、主と共に歩んでいくことができるならば、なんと幸いでしょうか。まさにコロナ禍にあって、暗闇と思えるこの地にあって、私たちは世の光、地の塩として輝き続けてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは永遠から永遠まで生きておられ、その御業は決してとどまることなく、今日も明日もこれからもあなたの御業は成し遂げられていくことを私たちは告白いたします。神様、どうぞこの地に神の国が来ますように、神様のご支配の中で私たち一人一人がイエス様のご降誕を心から感謝し、心から喜び、私たちの憂いの心を賛美に変えてくださるイエス様をいつも心の真ん中にお迎えして、賛美しつつ、感謝しつつ、今日から始まるこの1週間を、このアドベントを歩んでいくことができますように導いてください。神様、どうぞ傷だらけで欠けだらけの私たちですけれども、そこから神様の栄光が豊かに表されますように、あなたに根ざし、あなたとのパイプがより強いものとなり、私たちが神様の通りを聞く管としてこの地を歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。今日集われたお一人お一人が今あなたの御前にその心を開きます。どうぞイエス様、あなたご自身がその心の王座にお座りくださって、私たちの心を祝福で満たし、慰めで満たし、賛美で満たしてくださいますようお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。